それでは今朝は、あなたを自由にする者、あなたを自由にする者と題して、布目主事よりメッセージを取り継いでいただきます。メッセージに先立ちまして、本日の聖書箇所を朗読していただきます。
本日の聖書箇所はヨハネの福音書です。新約聖書ヨハネの福音書8章30節から32節までです。ヨハネの福音書8章30節から32節までです。ではお読みいたします。イエスがこれらのことを話しておられると、多くの者がイエスを信じた。そこでイエスはその信じたユダヤ人たちに言われた。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。
皆さんおはようございます。先々週は私の父の葬儀がこのチャペルで執り行われました。父はずっと以前から自分の葬式は家族だけでええと言っていました。自分の子と孫とそれだけおったらええねんと言っておりましたけれども、昨年の10月から自宅での療養が始まっていく中で、何度か父と父自身の葬儀について話をしました。洗礼を受けた頃から何か様子が違うな、そう思って半ば強引に話しました。お父さんの葬儀は教会のチャペルでしような。そんなんできるんか。お父さんは洗礼を受けて神の子になったんや、神の家族やで、この SI 教会のメンバーになったんやから、ええに決まっとうやんか。そしてもう一つ言いました。あとな、家族葬じゃなくて、教会の人に自由に来てもらおう。そう言うと、父はそれは自分には分不相応や、厚かましい願いや、というようなことを言いますので、ということは、お父さんは、ほんま教会の人たちにも来てほしいって思ってんねんな。それやったら、そうしよう。決まりや。教会の方にも自由に来ていただけるようにするわ。そうやって言いました。そんなわけで前夜式と告別式にはたくさんの教会の方々に来ていただいて、共に悲しみ、また共によみがえりの希望を持って神を見上げる慰めに満ちた葬儀となりました。改めてお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。一方で父は自分の兄弟には電話をして、俺が死んでも葬式には来るなと言い渡しておりました。まあ遠方から自分の兄弟たちが自分の葬儀のために来るのは申し訳ないと、そんな思いもあったようですし、本当に長らく何十年も会っていないような兄弟たちとの再会が自分のお葬式というのが嫌だったようにも見えました。しかしそう言いながらも電話で、俺は洗礼を受けてクリスチャンになったんや、キリスト教にも記念会っていう法事みたいなもんがあるからそっちに来たらええというふうに話していましたので、よし記念会してなな、兄弟を呼んで私も父の兄弟の方々とお会いできるのを楽しみにしております。さて今日の聖書の箇所は自由について書かれているようですが、あなたは自由ですかと聞かれたら、皆さんは何とお答えになるでしょうか。この日本はどこかの植民地でもないし、言論の自由もある、そういう意味では自由ですとおっしゃるかもしれません。私自身について言いますなら、先日亡くなった父が生前自宅療養をしていた期間、母は一日中父を見ながら家事をしている、そんな母の助けになりたいな、また私も父にできる限りのことをしてあげたいな、また忙しくても家ではバタバタした雰囲気を出さずに ゆっくりと過ごして、父のペースに合わせて生活したいな。そういうふうにするとどうしても仕事以外の自分の時間というのは自由にすることができなくなっていきますし、睡眠時間も減ったりします。そういう意味では自由だとは言えなかったかもしれません。じゃあ自由と言えるようになるには、そういった家族のしがらみから解放されて自分の時間を自分の好きなように使えるようになること、それが自由なのか。そうすると自由というのは自分の好きなことを自分の好きな時にできること、自分の心のままに生きられることなのか。確かにある辞書には自由についてこう書いています。一般的には心のままであること、あるいは外からの束縛や強制がないことを意味すると書かれています。そうするとイエス様の言葉は、真理はあなた方を自分の心のままに好きなことを好きな時にできるようにしてくれますという意味になるのでしょうか。そんなわけないやろって皆さん心の中で思われたと思います。一方でイエス様の真理はあなた方を自由にしますという言葉を聞いたユダヤ人たちはどう思ったかというと、この人は何を言っとんやろ、自分たちは誰の奴隷でもない、自由やと思ったというんです。真理はあなた方を自由にしますと言われたイエスに対するユダヤ人たちの答えが、今朝読んだ箇所のすぐ後ろの33節にあります。ユダヤ人たちはこう答えるんですね。私たちはアブラハムの子孫であって、決して誰かの奴隷になったこともありません。あなたはどうしてあなた方は自由になると言われるのですかと言っています。実はこのユダヤ人はその昔、イエス様の時代から約2000年前にアブラハムという人が神様から呼び出されたことから始まっています。神に選ばれて呼び出されたアブラハムがいて、そのアブラハムの子孫が神様の祝福を受けて一つの民族にまで増え広がって、神の民としての特別な役割を担っているんです。その役目については別の時にお話しするとして、自分らは神の民やし誰の奴隷でもない、自由やといったユダヤ人たちがここにいます。けれどもこの時代ユダヤ人たちはローマ帝国の支配下にあったんです。選挙権や非選挙権がないので政治に参加することはもちろんできませんし、裁判権にも制限がありました。イエス様を死刑にしようとした時にも、ユダヤ人には死刑の判決を下すことが認められていなかったので、イエスを死刑に処するという一件についてローマの法廷に判決を出してもらわないといけませんでした。また生活面で言うと、市民権のないものユダヤ人は劇場や公衆浴場に入ることもできませんでした。また彼らは自分たちユダヤ民族のための税金を支払い、またその上にローマ帝国にも高額な税金を支払わなければならなかった。というわけでユダヤ人は奴隷ではないにしても、ローマ帝国の支配下にあって自由とは言えなかったはずなんです。でも彼らは、自分たちはアブラハムの子孫、神の民なんだから誰の奴隷でもなくて自由なんだと主張しています。それは自分たちはローマの支配下にあるけれども神の民だから自由なんだ、いつか神様は自分たちをこのローマの支配からも救い出してくれる、自分たちは神の民だからローマの好きにはされないしされる気もないということです。彼らが自分たちは神の民だ、支配されているけれども自分たちは自由だ、支配されて不自由に縛られてたまるか、きっとこれを打ち破る、神がそれをしてくださるという誇りを持って言っているとしたら、それはそれでまた素晴らしいことだとも思います。けれども自由って何でしょうか。冒頭の私の話で、私が 自分の時間を自分の思うように使える自由を生きたとしたら、父と母は、またきっと私の弟や妹も、私の自由に巻き込まれて不自由が大きくなったでしょう。私が自由になり、私の家族は不自由になるんです。自由とは何だろうかということを追求した哲学者たちがこう言いました。無条件で自分の周りの状況や強制されることから自由であることを認めることは難しい。無条件で自分が自由であるということを認めるのは難しい。つまり自分が自由であったら周りが不自由になるということがあまりにも多い。いや、ほぼ全てのことにおいてそうなのだから、それを自由と呼ぶことはできないだろうということになったようです。自由というのは、作り主なる神様が私たち人間にお与えになった良いものです。聖書の初め、創世記の一番最初は、作り主なる神がこの世界を作られた。この世界は神によって愛すべきものとして素晴らしいものとして作られたんだということから書き始められています。この世界が作られた最初の記事の中にこんな言葉があります。創世記の2章の16節と17節ですが、神様が作られた最初の人に向かってこう言うんですね。あなたはこの園のどの木からでも思いのままに食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるその時、あなたは必ず死ぬと。ここに神が人に与えられた自由があります。私が作ったこの世界にあるどの木からでも好きなものを食べたらいいからね。でもね、善悪の知識の木からは取って食べてはいけないよ。この木からは取って食べてはいけない、いけないという言葉がある時点で自由ではないと感じてしまいます。けれども、ここで語られているのは自由というものの中心的な意味と目的です。自由とは愛するために与えられたものです。自由とはまず第一に愛するためのものです。私たちはそのような存在として作られました。そして愛するということは選ぶことによって実現します。最初の人アダムとエバは、あの木からは食べたらあかんということについてどうしようか考えて選んで行動する自由が与えられていました。そうするからこそ神を愛することができるんです。愛することができる存在として作られたということです。そして救い主なる神様から、あなたは私のことを愛してくれるね、この木から食べないねというふうに招かれていたんです。私たちも普段の生活の中で何を話そうか何をしようかと考えて選んで行動します。それは愛するためになくてはならないものです。そして神は愛することを私たちの使命として与えておられます。自分がキムチが大好きだからといって辛いものを食べたらお腹を壊すご主人に、キムチは美味しいし私大好きやねん、血液をサラサラにして体にもええねんね、ほらちゃんと食べなと言って毎日キムチを出して食べさせようとするのを愛するというでしょうか。それを我慢して黙って食べて毎日食事の後にトイレに駆け込む夫、この奥さんは愛されてるなということになるでしょうか。一見そう見えなくもないかもしれません。けれども自分の愛する妻が愛している大切な存在である自分の体を壊すようなことを甘んじて受けるということは、妻を愛しているのとは違うし、自分を愛することとも違います。私たちは自分と目の前にある相手が互いに違う人格であることを知っています。自分にとって好ましいことが相手にとっては迷惑であったり、自分にとって良いと思われることが相手にとってはむしろ害であるということがあり得る。 目の前にいる人を愛そうと思うと、相手が望むことは何だろう、相手にとって何が良いことだろうか、また作り主なる神様が私たちに与えた良いものとは何だろうかと考えなければなりません。そのような愛が、愛する自由が私たちお互いの間にあることが神の願いです。聖書は神は愛ですと断言しています。愛であるお方がこの世界をお作りになりました。この世界は愛によって輝く世界として作られました。私たち人間は作り主である神を愛し、お互いに愛し合うことによって幸いである、そのような世界として作られました。これはこの世界の永遠に変わらない真実です。パウロというイエス様の弟子がガラテヤ書の5章の13節で言っています。あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛を持って互いに使い合いなさい。ガラテヤ書の5章の13節です。今回私アウトラインちょっとちょこちょこ書いたらよかったなと思うことを書いておりませんで申し訳ありません。ガラテヤ書の5章の13節、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛を持って互いに愛し合いなさい。これはこう言い換えることができると思います。あなた方は自由を与えられるために生かされているんです。ただその自由を自分の欲望の働く機会としないで、愛を持って互いに使い合いなさい。2001年のアメリカ映画にビューティフルマインドという映画があります。実在の人物で、1994年にノーベル経済学賞を受賞した天才数学者ジョン・ナッシュの半生を描く物語です。ナッシュはゲーム理論という画期的な理論を発見したことで評価されています。まあ私はゲーム理論と聞いても、カードゲームやボードゲーム、チェスや将棋、DS とかネットゲーム、そういったいわゆるゲームしか思い浮かばないんですけれども、ゲーム理論というのを調べてみるとこんな書き出しでした。社会や自然界における複数主体が関わる意思決定の問題や行動の総合依存的状況を数学的なモデルを用いて研究する学問であるとか、なんとか難しいなと思うんですけれども、何せナッシュはすごい人なんですね。彼はその頭脳が買われて政府機関のロシアに関する極秘任務に就きます。しかしその任務の重圧の中で、彼の心、彼の精神は蝕まれてゆき、統合失調症による幻覚を見るようになります。実在しない何人かの人物が彼の人生に介入してきます。妻は彼の精神の異常に気づいて、何とか彼を助けよう、救おうとしますができません。彼の精神状態はますます悪くなり、ついには妻を自分自身の手で殺そうとするほどにまでなっていきます。妻は彼と別れることを考えます。またそんな男とは別れて僕と一緒になろう、僕が君を幸せにするからという人まで現れます。別れようと決心しかけた時、誰も救う人がなく一人ぼっちの彼を見つめていた妻は、もう一度彼と生き、彼を愛そうと決断します。そこから彼が変わっていくんです。幻覚から自由になり始めます。ナッシュの妻は夫が心を病んでしまって、昔のように二人でいろんなことを楽しみ共有して、あの頃のように一緒に生きることができなくなってしまったという、その不自由から解放されて自由になろうということを選びませんでした。むしろこの不自由の中に身を置いて なしを愛するという自由を選びました。そこで奇跡が起こったんです。イエス様は、真理はあなた方を自由にしますとおっしゃいました。それは、この世界は愛なる神によって作られたんだ、愛し合うことによって輝く世界なんだというこのフレーズ、この言葉が真理なんだと信じたら、私たちは自由になるということでしょうか。私たちはきっと真理というものをこの頭で、この手で握ろうとしますけれども、握ったところでそれを使うことができない。握ったと思った真理を生きることができないという自分の姿に気づくだけではないでしょうか。イエス様は今朝読みました言葉に続けておっしゃっています。36節で、ですからもし子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由なのです。子というのは、子なる神であるイエス・キリストのことです。もしイエス様があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由なのですということです。32節で語られた、真理はあなた方を自由にしますという言葉が、この36節で、私はあなた方を自由にすると言い換えられています。主イエス様はヨハネの福音書の14章の5節でこう言われました。私が道であり、真理であり、命なのですと、そう語られて、ご自分こそが真理そのものであるとはっきりとおっしゃいました。真理とはイエス・キリストのことです。イエス・キリストが私たちを本当に自由にします。イエス様がおられなかったら、私たちは本当の意味で自由になることができません。個人的にも社会的にも人類として、イエス・キリストという真実な人格に出会うときに、この方の言葉に耳を傾け、受け取り、信頼し、従っていくときに、私たちは真実に自由になります。イエスの真実、それはこの世界を愛し愛されることによって輝くものとして作り、また愛し愛されることによってこそ、私たちが幸せで満たされて生きることができる、そのような世界として作った、そんな作り主なる神がおられるということ、そしてその方がその愛を貫いてくださったということ。愛を貫く、それは父なる神が御子イエスを人とならせて地上に遣わしてくださって、御子イエス様は神に背を向け、神の真実よりも自分の願いと欲望に忠実に生きようとする私たちの罪を身代わりに負って、十字架の上で私たちの罪の身代わりに裁かれて殺されてくださったということです。罪のない方が罪人のために身代わりに殺されるという、大きな不自由を引き受けるという自由を生きてくださった、そうやって愛を貫いてくださった、この真実な人格イエス・キリストに出会い、この方を知るときに、私たちは自由にされます。イエス様を知る、それは32節で主イエス様が、もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です、そしてあなた方は真理、これはつまり主イエス様のことですから、あなた方は私を知り、私はあなた方を自由にしますと言われたように、主イエスの言葉にとどまる、つまり聞き続けるときに、私たちは主イエス様を知ります。この方の言葉を聞き続けて、私の心が主イエスの言葉にとどまり、主イエスの言葉が私の心に根を張って根付いていくような、そんな関係の中で、私たちはこのお方を知り、 イエスによって愛する自由を生き、愛し合う幸せを生きるようになります。これが自由にされるということであり、またこれが神の御子イエス・キリストの弟子となるということです。イエス・キリストはすべての人をこのイエスの弟子となるという自由の道へと招いておられます。私の父は末期がんで自宅で療養していました。本人の希望とまた私たち家族の願いでもあって、自宅で看取ることにしました。父は5年前の2014年の2月の2日に大腸がんが見つかりましたが、気づくのが遅く、行った時にはすでにがんによって大腸が破れていました。見つかったその夜を越せるかどうかわからない、そのような状況でしたけれども、5年間生かされたということは神の与えてくださった恵みであったなと思っています。がんは大腸に続いてあちこちに転移しました。抗がん剤が効くとがんは小さくなったりなくなったりしましたが、がんが抗がん剤に慣れてくるとまた勢いを増して影が映るようになる。そうしながら薬とその人の体がついにがんに勝利するということがあります。それを願っておりましたが、父の場合はがんに対して抗がん剤の効果が上がらなくなってしまいました。そうすると薬の副作用だけが残って体へのダメージだけがかかってしまうので、治療そのものができなくなります。がんというのは本当に嫌な病気だと思いました。神が与えてくださった私たちの体の細胞ががん化して自分の体を破壊するものになっていく。別に病気だから人格はないんですけれども、敵意さえ感じる。自宅療養にするようになった最初の頃、このがんという病気が憎らしくて仕方がありませんでした。この手につかめるならば捕らえてめちゃめちゃにしてやりたい、この手で葬ってやりたい、憎しみのような激しい感情が腹の底から突き上げてきました。また死というものにも腹が立った。私たちの家族としての交わりを断ち切ろうと近づいてくる死。父はイエス様を信じ救われて、いずれの日にかは再び来られるイエス様の御前で再会することになるとは分かっているけれども、でも今までここのこの地上で一緒に生きてきたこの交わり、この交わりを断絶する死というものが憎らしくて仕方がありませんでした。 お父さんおはようと言えなくしてしまう死というものが許せないと思った。腹が立って腹が立って仕方がなくて悔しくって涙が溢れてきました。イエス様、がんなんか大嫌いです。死がこんなに憎らしいものとは知りませんでした。悔しいです。むっちゃ腹が立ちます。そうやって祈っていました。そんな中でふとイエス様の姿が思い起こされました。親しいラザロの死の時に憤られた主イエス様、街道管理者の娘が死んだ時にその父に恐れないで、ただ信じていなさいと静かに声をかけられたイエス様、一人息子が死んでしまって悲しんでいる母親を見て、悲しまなくてもよいと言ってその息子を生き返らせてくださったイエス様、そんな姿を思い起こしながら、ああイエス様も神と人との関係を断絶するこの死というものを悲しまれなかったはずがない、怒られなかったはずがない、でもイエス様は悲しみや怒りに任せて生きるような生き方はなさっていなかった。罪と死を滅ぼすための十字架に向かって静かに前進しながら、一日一日目の前にいる人を大切にし、 愛しながら人々と共に歩んでくださってたんや。そんなイエス様の姿を見出した時に、私はあの暗くて激しい怒り、悲しみ、悔しさから心が自由になりました。病と死に対する怒りがなくなったわけではありません。今でもその怒り、悔しさはあります。でも恐れや悔しさや怒り、それがないまぜになった暗闇に支配されるのではなくて、イエス様の深い愛と真実の光が心に差し込んできて、今目の前にある現状を静かに神への信頼を持って見つめるようになりました。そうすると今ここで父と母とまた兄弟たちとよりよく生きるとはどういうことだろうか、私は今何ができるだろうかと考え始め、目の前にいる人の大切さが新しく見え始めてきました。また命の重さ、尊さ、家族の大切さが手に取るように感じられ始めました。弱っていき、日々にできないことが増えていき、感情や思考も混乱していく父と向き合って、家族が生きることは難しいことでした。毎日悲しくなったり、腹が立ったり、不安になったり、迷ったり、動揺したり、でも聖書の言葉に耳を傾け、心を傾けながら主イエス様の御顔を仰ぎ見、この真実な主イエス・キリストというお方と出会ってゆくときに、私はさまざまな私の心と生活を縛って不自由にするようなものから自由であることができました。不自由になりそうになるときに、不自由になってしまったときにでも、イエス様という永遠に真実なお方が私を自由にしてくださいました。私は私らしく愛することを生きようとし始めることができました。それは何かを達成したというものとは違っていました。達成に向かっているという感じです。私を不自由にするものから足を踏み出して動き始めることができる自由でした。真理とは何らかの真理を表す言葉かと思っていましたが、真理とは真実な愛を貫いてくださった神、私たちの救いのために神であることを捨てて人となってくださり、十字架の上に死んでよみがえってくださった主イエス・キリストのことです。真理を真理として語ってくださるお方、神は愛ですと教えてくださり、その愛を貫き通してくださった主イエス様こそが私たちを自由にする真理です。私たちの人生には日々にさまざまな困難があるでしょう。うまくいかないことがあるでしょう。悲しみや苦しみ、怒りや不満、不安があるでしょう。それらのものの中で自分は不自由だと感じるでしょう。しかし私たちはそのあらゆる不自由に縛られていると思うようなところで真実なお方に出会うなら、真実な神の一人子イエス・キリストの言葉に耳を傾け続けるなら、このお方の真実に信頼し続けるなら、あなたは慰めを受け、平安を与えられ、あなたの力ではない真理が、主イエス様があなたを自由にしてくださって、あなたは どんな苦難の中でも立ち上がり、愛することを生きる人となることができます。イエス・キリストは死からよみがえられて天に昇られるときにこう言われました。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。私たちは日々に新しく真理であるお方イエス・キリストと出会い続け、知り続けることができます。不自由の連続のこの地上の歩みの中で、そこから自由に踏み出し続けて生きることができます。そしてそこであなたは真の自由の味わいとその喜びを知って喜んで歌うでしょう。神様、あなたはなんて素晴らしいんでしょう。主よ、あなたがくださった私のこの命はなんと素晴らしいんでしょうと、一言お祈りをお捧げいたします。真理はあなた方を自由にします。私はあなた方を自由にする、そうやって語ってくださったことをありがとうございます。私たちはさまざまな意味で不自由を感じるものです。物質的なところで、また精神的なところで、経済的なところで、社会的なところで、そのような不自由の中で私たちはそこから動けなくなり、自分のことしか考えられなくなり、愛する自由を奪われて羽をもぎ取られた鳥のようになってしまいます。けれどもあなたは、私たちがどんな状況にあったとしても、私たちが不自由のただ中にあるそのところであなたと出会い、あなたの言葉を聞き、その言葉に信頼し、あなたを知ってゆく中で、何か達成できたからではない、何かが分かったからではない、ただ永遠に真実なお方と出会った、あなたを知った、そのことのゆえに私たちは自由になることができます。不思議なことです。あなたはそのような存在として人をお作りになりました。今ここにおられるお一人お一人、あなたの言葉を聞き、あなたを知りました。今ここにおられる方がさまざまなところであなたによる自由を得られたことを心からありがとうございます。主イエス様、私たちはあなたを日々に知り続け、日々に自由の一歩を踏み出すものです。あなたを知っても知っても知り尽くすことができないほどに、あなたの愛は深く、あなたの思いは広いのです。感謝いたします。どうぞここにおられるお一人お一人が、今日この時から明日も明後日もずっとあなたの言葉を愛し、その言葉に耳を傾けつつ、あなたを知る喜びの中に、さまざまな不自由から自由になって一歩を踏み出す、そのような日々を歩まれますように。その自由を見て周りにおられる方々が主イエス様を見ることができますように。この祈りを愛する主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。